どうも、パーソナリティの純也です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。前回、私のお家が、ほぼ無印だというところの話をさせていただきましたけども、50% ぐらいが無印良品の品物で揃えられているという話をしましたが、いや、実はですね、最近IKEA にも行きまして、いや、ちょこっと IKEA の商品も、ちょこちょこ揃えてましてですね、IKEA 比率もなんかじわじわ高まってきたという感じなんですが、なんかこれだけ言うと無印 50% というところの比率はちょっとこう少なくなって、 IKEA の割合が少し増えたかなという感じで、最近久しぶりに IKEA 行ったんですけども、品ぞれすごくなんかこうすごいもっとおしゃれになってる、昔よりもおしゃれになったなという印象がありまして、IKEA ってちょっとね、チープな印象、なんかここの接合部分とか、なんか木と木の継ぎ目とか、もう木っぽくないなとか、ね、ちょっとね、プリントで貼られてるやつとかね、ちょっとこう安っぽい印象があったんですが、最近なんかこうグレードアップしてきていて、まあ、どの立場で言ってるのかあれですけども、かなりおしゃれになってきてますよね。だから IKEA で揃えるっていうのは、好きな人はすごく好きなんじゃないかなっていうふうに思いましたし、今というか、北欧系のね、家具っていうのはすごく有名だと思いますし、好きな方ね、デザイン好きな方いらっしゃると思うんですけども、なんかその走りとなってる、割と SNS 界隈でね、好きな人は好きっていうふうに言ってるのが、今表参道とかね、大阪の方にもあるんですけども、ヘイというブランドですね、HAY ヘイっていう、ブランド、表参道に店舗があるんですけども、まあ、これデンマークのね、家具屋さんでして、このヘイが割とこうカラフル、ポップな色使いで、この色の組み合わせする、例えばなんかこう青と赤を使ったこう水筒みたいな、とかコップとかマグとかお皿とか、まああと普通にテーブルとかもね、すごくおしゃれなやつがいっぱいあるんですけども、一回僕もヘイでなんかいろいろ揃えようかなって検討したんですけども、やっぱり家がね、個人的な性格の部分もあるんですが、結構カラフルな部分もあって、どう使ったらいいかなっていうのは結構迷ってちゃう部分はあるんですけども、テイスト、色がポップなテイストって結構今人気かなと。で、それが結構 IKEA のもうそれを取り入れ始めてだいぶ前からだと思いますけども、IKEA もだいぶそれに近いものを入れてるんじゃないかなと。で、かつヘイよりも全然安く手に入る、ヘイ、まあね、北欧家具の中ではお手頃と言いつつも、やっぱり一品、ね、椅子一脚にしても、10万はしないけども、なんか3万円から、ね、5万円ぐらいのレンジだったりとか、テーブルもね、やっぱ10万超えてくるとかね、いろいろあったりする、まあ、それなりに高いんですけども、 IKEA だったらそれがね、1万円前後ぐらいで買えたりもしますしね、ポップなテイストは今流行りなんじゃないかなと、なんかこう最近 IKEA を回って思ったところなんですよ。で、もう一個ね、 IKEA で思ったのが、初めてレストラン、 IKEA の途中、もう IKEA めっちゃでかいじゃないですか、ぐるー回って中間地点ぐらいにあるレストランに初めて行ってみたんですよ。IKEA ってね、スウェーデンの、スウェーデンの企業ですので、スウェーデン料理が出てくるんですけども、スウェーデンといったらやっぱりミートボールなんですよね。ミートボールがもうものすごいたくさんある。で、僕も一回スウェーデンに行ったことあるのでですけど、ミートボールがね、やたらと出てくるんですが、ミートボールってマッシュポテトがやたらと出てくるんですけども、IKEA も当然ながらね、そういったミートボールとか出てきていて、で、一個衝撃だったのがプラントベースのやつです。全部植物性で作られた、あれはミートボールと言うべきなのかね、なんかベジボールとか言ってたかな。というのがミートボールに似せた完全野菜のね、おかずみたいな。 のが出ていて、うわこれすごいな、ね、あのベジタリアンとかね、ビーガンの方とかも食べられるのかな、ちょっとそこは詳しいところまではあの正直わからないんですけども、そういったベジボールならぬそういうのが売っていて、いや味ね、いや目つぶったらもう正直ミートボールと差ないというか遜色ない感じの味わいなんですよ。いやだからこれびっくりしちゃって、うまいなこれ、むしろこっちが好きっていう人もいるんじゃないかなと、ね、ミートボールよりもね、あの植物性のタンパク質になっているので、まあ、よりこうあっさりしているのが、いや通常のミートボールよりも年を取ってくるとね、あの味わいがそっちの方が好きという人もいるんじゃないかなと思っていて、あれはちょっと感動しましたね、感動しました、美味しくて感動しましたね。ただ一個あの、いや多分これはスウェーデンのものだからだと思うんですけども、なんかこう日本人からするとあれはあのミートボールにそこまで寄せなくてもいいんじゃないかなと思っちゃったんですね、食べた時にね。いや美味しかったんだけども、別にもうあれはあれでなんかこうベジボールというか、なんつうんですかね、ベジタブル、なんかこうなんつって表現しただけか、ミートじゃないけどもベジタブルなんとかみたいなので、もう売っちゃった方がなんかいいかな。なんか色もね、色も要はミートボール色なんですよ、あの茶色の肉の色してるんですよ。なんかあの色も別にそこまで寄せなくてもいいんじゃないかなって思っちゃいましたよね。なんかこう先入観でミートボールなのかなとかってあの思っちゃうところもあるので、なんかそこだけがねすごくあの気になった。まあしょうがないですよ、多分スウェーデンからそのまま持ってきてスウェーデンの人がねミートボールの代わりに食うというものだと思うので、あれだと思うんですけども、なんかこう日本向けにね売っていくにあたってはなんかあれはあれですごい技術というかものすごい美味しいので、色味とかね、なんかミートボールにそもそも寄せなくてもいいんじゃないかなとか、あれってなんかひき肉みたいに加工できるんですかね。そうしたらね、あのね、ひき肉だったらご家庭でもねハンバーグにしたりとかね、なんかそぼろにしたりとかね、いろいろできると思うんですけども、そういうのってできるんですかね。なんかそういうなんか商品開発的な目線もすごく久しぶりに聞かないってちょっと気になっちゃいましたね。まあそんなところで、あのもしお近くにね、イケアそんなに、まあでも最近都心にもね、原宿、新宿とかにもあるかな。なので、イケアとか近くにある場合、まあ都心にもあると思いますので、もしよかったら食べてみてください。なんか感動しましたね。久しぶりに、もう今更かよっていう感じかもしれないですけども、いつもはね、一番最後の下で食える激安ソフトクリームばっかり食ってましたけども、なんか50円100円か50円ぐらいで食える、もうほぼタダみたいな料金で食えるソフトクリームばっかり食ってましたけども、いやいや、あの久しぶりにあのレストラン、久しぶりに初めてあのレストラン行きましたが、レストランでぜひあのベジボールというか、プラントベースというか、あのそういった植物性の、なんかこう大豆っぽい、ミートボールっぽいやつをですね、ぜひ食していただければなと思っております。はい、そんな感じで最近イケアに行ってちょっと感動したというところなんですけども、オープニングトークはそろそろしましてですね、早速、オープニングに参りたいと思います。ジュニアの話したいことがあるんじゃ。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて、結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。いや皆さんはイケアとか行きますかね。あの家具買うときとかでもね、あのいろいろ家具だけじゃなくてね、キッチン周りのね、小物とかもね、たくさん売ってますしね、イケアの場合だとね。で、朝一に行ったんですけども、いやもう、ファミリー層もたくさんいますし、いや、あの、普通に私たちと同じぐらいの、あの草と言ったんですけども、私たちと同じぐらいの年齢とね、 ぐらいの方々もたくさんいて、とにかくね、人がめちゃめちゃいっぱいいるというね。びっくり、朝一からこんなみんなイケア行くんかと思って。そんなに必死にみんな家具買うのか。そんな、でもだいぶ失礼なこと言いましたけども、いや、イケア、めちゃめちゃ人がいて、なんか賑わいを見せていた。なんかレストランもね、あっという間に埋まってしまってるので、なんかね、結構早めに行った方がいいかなと思いますね。あの昼ぐらいぴったりぐらいのレストラン街は結構人がパンパンになってますので、あの辺はあの朝一に行って回って、ちょうど昼前ぐらいに半分つ、ね、行って、で昼食べて最後くるっと回ってみたいなのがいいんじゃないかなと、そんな感じを思いました。とにかく混んでましたというところですね。みんなイケアに行くんだねという、ところです。まああれだけおしゃれだからね。うん、いや、あの、だいぶおしゃれになったんで、イケアで揃えるとめちゃめちゃありだと思いますが、相変わらずあの、取説というか、あの、組み立て説明書だけは、あの、何ステップどころの騒ぎじゃないけども、いつの間にか仕上がってる。あれだけはちょっと、なんか、ごめんなさい。ちょっともう衝撃すぎて咳込んでしまいましたが、あれだけは本当にあの、いただけないですよね。あれスウェーデンの人はあれでいけんのかね。むしろ親切だよとかって言ってるんですかね。日本人のね、あの丁寧な取説ね、ここにこれを回して、このネジを何番のネジを使ってとか、そんなんじゃないですからね。何番とかのネジとかないからね。いけない場合、なんかもうまずこれが付属のネジなのか、それとも自分で買わなきゃいけないネジなのかっていうところもね、あのわからないからね。あれはまあまあなかなかもう多分改善することはないんだろうと思いますが、スウェーデンの人がすごく気が気でありません。はい、ちょっとすごく非常に気になる部分でございますが、はい、まあそんなところでね、本日のね本題に行きたいと思いますけども、本日のですね本題は母親の還暦祝いというところで、劇団四季から回らない寿司コースという題でですね、お話ししていきたいなと思っております。はい。いや、もう、まあ、ちょっと前の話になるんですけどもね、うん、冬ぐらいに、冬といっても、まあ、何ヶ月か前、2ヶ月か3ヶ月ぐらい前の話ですけども、いや、とうとうね、母親も還暦ですよ。なんかすごくあの感慨深い部分はありますけどね。やっぱまあ自分がね、もう30代なんでね、それはそうだっていう。自分が年取ったら、それは親も年取るよっていうね。突然親だけアンドロイドっていうわけにもいかないですからね。まあそれはそうだな。それはそうなんですよ。まあ、ね、還暦、まあ60超えたというところですね。まあ父親の方は、もう何年か前に60を超えてるんですけども、まあ、その時もね、いろいろ、見に行った部分はあるんですが、まあ、今回は母親の、還暦祝いというところで、まあ、やっぱ30代になって、なんかこう、30代になって、とか30代になった今、なんか一番、親となんかこう、すごく接してる気がしております。20代の頃とかは、もう自分のことというか、もう仕事で精一杯だった、自分がいましてですね、やっぱ30代ぐらいになるとちょっと落ち着くんですかね、まあ仕事もね、まあ、落ち着いてるわけではないですが、まあそれなりにこう別に初めてのことでもないかったりもするのでね、慣れてきたりもしますしね、生活もまあ徐々にこう安定してくるという部分があって、で親もねまだ体が元気なうちではあるので、まあその30代っていうのはやっぱ親と関われるなんか最後の年代なのかな、なんかそんなこともね、最近すごくしみじみ思っているんですよ。ね、まあ親もね、いつまでも元気でね、いてくれるのが嬉しいですけどね、まあそうじゃないこともありますし、まあ本当もう、あと何十年かしたらもう、ね、70、80とかでね、やっても体が動かないっていうことも全然ありますので、体が元気なうちにね、いろいろ、親孝行じゃないですけども、まあそういうのをしていきたいなと、今しかないんじゃないかなと思いですね。まあ母親の還暦祝いというところで、今回は劇団四季と、回らないお寿司というところですね。はい、このコースで、回らないお寿司という言い方もちょっとあれですが、さすがにね、ちょっとね、 まあ、回転寿司も好きなんですけどね、うん、まあ、ちょっとまあお祝いというところはありますので、今回は回らないお寿司というところで行かせていただきました。はい、まあ、実はあの先ほど父親の還暦はもう過ぎてるという話をしましたが、実は父親の還暦の時もですね、劇団四季と回らない寿司コースだったんですね。もう使い回しも甚だしい部分あるんですが、実はまあこのコースが非常に良くてですね、まあ、ぜひあの何かお祝いの際皆さんにもね、あの参考にしていただければなと思いますが、まず、劇団四季ね、いわゆるあのミュージカルでございます。劇団四季の、ね、多分 CM とかね、あと最近よく見るのはもうあの電車のね、トレインチャンネルというか電車のあの広告、動画ワークのあの広告のところにね、バックトゥーザフューチャーの、劇団四季、劇団四季の、ミュージカル、もともとあのアメリカとかの方ではもう先行でやってるみたいなんですけども、それが日本に上陸すると、バックトゥーザフューチャーのミュージカルってね、衝撃ですけども、それもなんかいつか見に行きたいなとは思いますが、皆さん見たことはありますでしょうか、劇団四季のねミュージカル。まずあの絶対におすすめでございます。もうあの一生に一回でもいいからぜひ見に行ってほしい芸術演劇は間違いなく劇団四季かなというふうに感じてます。まあそんなにね、あのたくさんミュージカルをこういろいろ見てるわけではございませんが、劇団四季はやっぱりもう当然ながらプロですし、もう圧巻でございますので、ぜひ見に行ってください。はい、ただあのチケットがですね、結構直前だとパンパンに埋まっちゃってることもありますので、結構前から取んなきゃいけません。あの何ヶ月か前、少なくとも3ヶ月とかどうだろう、半年ぐらい前からも行けるのかな、なんかそれぐらい前から取っと、まあそれぐらいだとまあ割と余裕ですけどね。うん、直前だとこうなかなかいいところで見れなかったりとかしますので、予定をあらかじめ決めてね、ぜひ見に行ってほしいなと思うのが、まあ劇団四季になっているんですけどもね。うん、いやーちょっとね、あの私のこのペラペラな感想よりもね、ぜひぜひ見に行ってほしい部分です。もちろんね、映画館でね映画を見るという金額よりもそれは高いですわね。同じ2時間とかね、まあね、そう最近3時間ぐらいの映画はなかなかないかなと思いますけども、まあ、2000円払っていく映画館の、それのまあ5倍ぐらいね、1万ちょっとぐらいのね、1万前後ぐらいのね金額感になりますので、まあそれはそれなりにね金額として張る部分はありますけどもね、一つとして同じものはないですからね。そのリアルで演劇をされてるわけですから、うん、まあそういった感動もあると思いますので、まあ、ぜひ、少し値が張ると思いますが、どこかで予定を見つけてね、大切な記念日とかでもいいですし、ね、フラット、あ、今日たま、見に行くみたいな、なんでも、フラットというか、まあ、このタイミングちょっと見に行くみたいなね、軽い気持ちでもいいと思いますので、ぜひ劇団四季を見に行っていただきたいなと思いますが、まあ、そんなね、あの、劇団四季見に行ってくれ、会話はちょっとこの辺にしといてですね、まあ、実際何を見たのかというところなんですけども、今回は、美女と野獣です。はい。美女と野獣、何個かね、あの劇団四季っていろいろこう会場があってですね、夏劇場とか冬劇場とか、なんかこういろいろこう劇場があってですね、それぞれにこうあのディズニーのミュージカルがまあ設定されてるんですね。例えば一番有名なやつでいくと、まあ、ライオンキングですね。ライオンキング、あとはまあアラジンとか、最近だとアナ雪とかもね、割と新しい演劇になりますけども、まあ、今回は、舞浜の、本当はあのディズニーランドのお隣の、エクスペアリーのその先にあります、舞浜のなんかこうシアターがありましてですね、そこに美女と野獣というのがやっております。もちろん物語は皆さんもう超有名すぎますので、もうご存知かと思います。もうあのお話はあのまんまでございます。もちろん当然ながらね、映画とか実写化もされましたしね。 もちろんあの美女と野獣って言えばあのディズニーランドの方にも、美女と野獣のコーナーがコーナーアトラクション、うん、が あると思いますしね、まさにあの物語がですね、リアルで演劇ミュージカルとして、開催されているというのが舞浜でございます。はい、いやでまあ、あのその美女と野獣の話を行く前にそのまだ行かないのかという話なんですけども、あの結構ですね、まあ、舞浜の会場は割と広いかなと思いますけども、なんか客層がどちらかというとあの観光客とか、 なんかこう修学旅行生とか、 なんかそういう方がすごくなんか多い印象でした。というのもね、もうというのもというかもう間違いなく2泊3日ぐらいでこっち来てあの舞浜の方に泊まってですね、ホテルね、ミラコスタとかね、というかあのミラコスタしか知らないんですけどもディズニー周りのホテル、すいませんね、あの辺にたくさんあのディズニーのホテルあると思うんですね。で、あの辺で、ね、1泊目はディズニーランド、ね、2泊目はディズニーシー、3泊目最後帰る前に、美女と野獣見て帰るみたいな、多分この2泊3日コースってのも絶対あると思うんですよ。なんかそんな客層がね、結構いました、うん、たくさんいました。なんか子供連れて、ね、お父さんお母さん大変だろうと思いますけどももう多分この、ね、2泊3日のディズニー漬けの旅の最後を締めくくるのがそれはこの美女と野獣なんではないでしょうかというね、客層ぶりでございましたが、美女と野獣見に行ってきましてですね、まああの母親があのいろいろまあアラジンとか、まあ、他もアナ雪とかまあいろいろあるんですけども、やっぱ美女と野獣が見たいなというところでして、あ、じゃあせっかくね、舞浜にあるし、ミュージカル見に行こうかという話をさせていただいたというところです。なんかこう美女と野獣どうやらね、あの父親の方もですね、あの 劇場版じゃない、あの実写の方、実写の方はあの父親と母親でね、あの実写の映画は見に行ったみたいでして、まあ、それがどうやらあの感動して気に入ったと。で、父親もなかなかね、あのそういうタイプの人間ではないなというふうにそんな感じの、ね、あ、そんな一面あんのっていうふうに思いながらもですね、その、なんか感動したエピソードを聞いてたんですけども、まあだったら、あの二人がね、楽しんで見れるんであれば、あのぜひ、美女と野獣見たらいいんじゃないのかっていうところで、あの、今回はね、劇団四季見させていただいたんですけども、あの初回がですね、あ、まあ母親の方がずっと、あの劇団四季見たいなってね、いつか 見てみたいなっていうふうにずっと思って言っていたんですね。で、父親の方はまあそんなことはまあ、あのなくなんですが、まあ、父親の、父親の還暦だったかな、母親の誕生日でしたね多分、あの父親の還暦祝いじゃなかったですね、母親の誕生日が要は還暦の前ですね、その前の1年前の母親の誕生日の時に母親がね、そのミュージカル見たいというふうに言ってたので、初めてあのライオンキングにを見に行きました。はい、あ、まずあの初心者の方は絶対ライオンキング、あ、絶対っていうかライオンキングおすすめですので、まずライオンキング 見に行かれるのがやっぱりいいと思います。あのもう超ロングランである理由がもう全て詰まってます、あそこに。見ればわかる。見ないとわかんない。もうそういうもんです。はい。で、まあ母親がね、あの、劇団四季見に行きたいという、去年言ってたので、そこでライオンキングを初めて、ね、家族で、まあ、あと奥さん、私の奥さんと家族で見に行ったと。で、それがね、どうももう感動しちゃってですね、もうあの、父親の方もですね、感動しまして、なんかこう、終盤の方はちょっとこう、あの、目頭がね、熱くなってる感じですね。涙がこう、ちょっとこう出てくるような感じでしたけども、あの、感じでしたけどもというか、まあちょっと感動して、こう、うるっと来たと。それぐらいこう、迫力もあって、もちろん物語はまさにあのライオンキングなんですけども、それを全て人が演じてるという、あの動物をどうするのか。あの名シーン、あのシンバの名シーンは、どう演出されるのかみたいなところ、ドキドキしながらですね、ミュージカル見るわけですよ。 それを想像をはるか超えてくるぐらいの演出が出てくるわけですよ。え、あの 3D というか、まあね、アニメーションだからできることなんじゃないのかと思ったら、もうそれを人で演じてるわけです。しかも動物の動きですからね。それを人間のしなやかな、もうプロのミュージカルの方が演じられてる。で、そして動物がたくさん出てきますので、やっぱ大迫力な、ライオンキングに感動しましてですね、もうあの母親見た後もテンション爆上がり、ああもうよかった、もうとか、もう帰りパンフレットとかね、なんかもういろいろ思い出を思い出に残すね、パンフレットとかね、たくさんお買い上げになられましてですねもうなんかしばらくそれを見てですね、ライオンキングに浸っていた、そんなエピソードが1年前にありまして、まあだったらあのもう一回劇団四季行こうよと、まあ、他のやつもね、いろいろ味わいがあるかな。あの実は私と奥さんはあの何個か、まあライオンキングは見たことありまして、あとアラジンとかね、もう見に行ったことがあったんですけども、その中でもやっぱライオンキングは最初の方にいいかなと思って、あのライオンキング去年はねおすすめして、で美女と野獣は私たちも今回は初めてだったんですね、まあ初めてですけども美女と野獣見に行こうというところで、まあ親父もね父親もね、あのライオンキングであの良かったっていうふうに言ってくれましたので、あの父親がです。あの父親っていうことね。全然わかんないと思いますけども。あの父親がですね、ライオンキングは良かったというふうに言ってくれた部分もありましたので、今回は、まあ、美女と野獣というとこなんですけども、まあ、物語はもちろん、有名なストーリーそのまんまでございますが、会場がまあ舞浜のちょっとこうエクスペアリの先の方にあるんですけど、まずはお昼ぐらいからですね会場になってましたので、まあまあそこを見に行こうと最初ね舞浜集合して、じゃあ美女と野獣ちょっと見に行こうかというところで見に行ったんですけども、まあまずあの会場入りますとですね、もうすでにあのバランの大きなね、お話の中で非常に重要なあのバラですね、バラの花が落ちる最後の一枚が落ちる前までにというね、すごく素敵なエピソードがあると思いますけど、あの大きなバラがですね、ステージ上にもう飾られてるわけですね。でその間だけはですね写真を撮っていいという、その後はもう写真とか録音とかもう当然ダメですけども、実はあのステージ上だけはね写真を撮っていいという、その前、少し早く入れるとね、ステージとかは写真撮っていいというところだったので、それをねさせていただいたんですけども、あの大きなねバラがもうすでにあって、うわこれから何が始まるのと、もうワクワクがもう止まりませんね、美女と野獣の迫力的にも。で美女と野獣はどちらかというと、あのライオンキングがこう、ちょっと表現難しいんですけども、アクションまではいかないにしてもこう、ね、こういろんな動物たちがこうたくさんこう出てくる、こう賑やかな部分はあると思いますが、美女と野獣はやっぱりどちらかというと本格的なこうミュージカルというか歌の部分がね、もう皆さんも当然ながらあのたくさん聞かれてると思いますけども、もうその非常にいいと、それがメインで出てくるんですけども、まあ、そのしばらくね会場入って大きなバラを見ながら、みたいな、まあ、ソファーというか椅子はふかふかですので、あのもう全然あの座ってても疲れないという椅子なんですけど、何の話かちょっと分かんないですけどもまあ、あのそれで、始まるわけですね。で、あの途中休憩ありますので、別にあのお手洗いとかね、まあ、すごく混みますけども、まあ、その途中休憩の際に行かれてもいいと思いますが、まあ、その美女と野獣始まって、まあ、当然あのビーストがいるわけですよ。ビーストが、野獣が、野獣が。ただあのお話ね、皆さんご存知だと思いますけども、野獣の前がもちろんあるわけですよね。で野獣の前からスタート、もちろんスタートして、で野獣になるんですよ。あれで野獣になるのって、あれアニメーションだとファーンってこうなんかこう いかようにもできるじゃないですか。いかようにもできると思うんですよ。でもこれをね、リアルの演劇でどうやってやるのかなっていう思うわけですよ、あれ。いや、あれ、だって、全然弱さというか、もう全然違うわけですよ。ビーストになる前からビーストになる瞬間、この瞬間をどうすんのか。これがもうドキドキで、結構まあ、話の最初に出てくるじゃないですか、あれが。あれがね、もうぜひ、まずは、ここで私は、詳細、お伝えきれない部分はありますし、まあ、ぜひ見ていってほしいんですけども、一瞬です。一瞬。びっくりした。いや、あれ、目の前で起こったことなのかと、いうぐらい、一瞬で、ブルーン、バーン、で、ビースト。ビーストの前だったの、ビースト、みたいな。ああいうのもね、本当に全然、それなんつうんですか、こう、感じさせないというか、演出も神がかってまして、いきなりビーストになった。まずそこから、もう、心わしづかみですよね。入り口からもう相当わしづかみされますよ。一気にこのディズニーのその劇団四季の世界にグッとつかまれる。これがもうビースト。いや、素晴らしいですね。はい。で、もちろんその後はね、ベルとかね、ベルがこう町娘の時のね、こういろいろこう、本をね、本が好きでね、私本が好きだとかっていろいろこうお父さんとねいろいろこう見てたんだけども、ガストンというね、もう途中ちょっともう笑っちゃいそうになりましたけども、現代だったら確実にアウトだろうとコンプライアンス違反だろうというガストンもうあれはあれでね、物語としてはね面白いんでいいんですけどねもう俺と結婚しろみたいな、俺がなんとかだと、俺が一番だみたいなね、もうコンプラ違反、パワハラも甚だしいしね、ガストンもね、やっぱアニメーションだともうすごくムキムキじゃないですか。でガストンもどうなのかなと思って見たら、いやもうすごいんですよ。タッパもあるし背も高いしね、ムキムキだしね、多分あれはものすごい鍛えられてるんでしょうね、劇団四季の方。あれもガストンしかできないじゃないのかな。どうなんですかね。ちょっとわからない。他の方はね、なんかいろいろね、他の役もできそうとか、まあ多分たくさん、こんな軽々しく言ってはいけないと思いますけども、激烈にね、訓練をされて、もう本当に一握りの方がやられてるんだなというふうに思いますけども、このガストンだけはなんかもう他と体格が全然違うんですよ。ムキムキだから。あれこれ、他、せめてやれるのあとビーストかなとかね。なんかそんなことを思いながらね、ガストンがすごくムキムキでしたって。もう本当に、現代のコンプラ違反も甚だしいガストンね。まあ最後、皆さんはね、もう物語ご存知でも最後の最後はね、ガストンも、本当にもう、もう最後も最後までガストンも、なんかもうコンプラ周りでしたって、ちょっとどうなのかっていうところもありましたけども、まあそんなガストンも登場してきてですね、物語がどんどん進んでいくわけですよ。で、まあやはり序盤はね、進んでいくのベルとね、ビーストが出会うところもね、当然やられますし、そのビーストがね、自分の醜い姿、私は醜い姿だというところをこう、いろいろこう、感情がね、浮き沈みしながらね、なんかこう、波打ちながら、こう、悩みながらこう、生活されている、そういう葛藤もね、丁寧にもちろん描かれてますし、その都度、そこでね、こうミュージカルですので、美しい歌が流れるというところなんですけども、実は私が一番このお話の中で感動したのがですね、これ劇団四季というのは第一章と第二章、さっきね、こうお手洗い休憩みたいなのが途中で入るんですけども、第二章の方が、まあもう最後も怒涛ですよ。もう要は、ガストンがね、 攻め入ってきてみたいな、最後こうガーって終わっていくいう感じなんですけども、あのでガスが攻め入る前 の要はちょっとこうベルとビーストのちょっとこう幸せな空間、あの雰囲気、一緒にご飯を食べようよみたいな、すごく素敵ですね。ちょっともう私が言うとちょっとなんかこううまく伝えられてない気もしますけども、そういうのがまあ第2章で始まるんですが、第1章の終わりがやっぱりこうビーストがどうしてもこう悩んでしまうというか、悩んでこう、あーなんで私はこうなんだ、うまくいかないんだみたいな葛藤を最後こう叫んで終わるシーンがビーストはあるんですけども、このね、私が一番本当に感動したシーンがこの第一幕、第一章の最後でございます。第一章の最後は正直もう全身鳥肌立ちました。はい、ブワーって私結構ね、感動するとですね、鳥肌立つタイプなんですけども、映画とかもね、見ててもね、別にびっくりしたから鳥肌立つとかね、寒いから鳥肌立つとか、そういうわけじゃなくてですね、感動するとなぜか鳥肌が立つという性質でしてですね、このビーストの最後の第一幕の普通のこう叫び、なんともできない、この私がなんでこういう人生なのかみたいなのをね、こう叫ぶ最後のこう歌があるんですけども、これがもう感動します。実は YouTube とかでもねちょこっと出てるんですが、ぜひこれは生で見てほしいところでございますが、ビーストの最後の叫びのシーンですね、もうね、歌がものすごいうまい。当然ですけども、今回劇団四季のその美女と野獣を見た時にですね、一番歌がうまいなと思ったのが正直このビーストの人です。はい、ビーストの方の歌が一番うまかったです。もう素人目で見てもなんかレベルが全然違うんですね。他の方ももちろんうまかったですよ。あとまあポット夫人もものすごいうまかったです。はい、ポット夫人めちゃめちゃうまかったです。ポット夫人とビーストがめっちゃうまくてですね、最後このビーストのこう何秒ぐらいもあれもうならなーってずっとぐわーってもっとこうもっと重厚な声ですけども、わーってわーってもうなんかもう長すぎて何秒あったのかな、もう1分ぐらいあったと思うんですけども、わーってずーってこう終わってこう幕がふわーって閉まるわけですよ。それの叫びとともに幕がこうパッて閉まってくる。もう会場がもうこれ拍手で包まれる。いやぜひぜひあれは会場で見てください。ビーストの方はものすごい歌がうまかったので圧巻でしたね。ちょっともうその後トイレ休憩ですっていう感じだったんですけども、しばらくもうぼーっとしてました。すごい。もう余韻がもう、ホール中に響き渡ってて。ふわーっと。もうね、これがプロですよ。まあ、この、一番良かったのはもう、間違いなくこの第一章、最後のビーストの、叫びのところでのシーンでございます。はい、これはぜひ生で見てほしいです。私ももう一度あれ、もうちょっと言わずあれはまたもう一回生で見に行きたいなと本当に思いますね。はい。でその後後半第2章ですね。トイレ休憩もちろんものすごいトイレ混みますので、早めに行かれるってくださいねというところはあるんですけども、第2章。第2章はいろいろこう最初はね華やかなねシーンからいろいろこう進んでいく部分あるんですけども、やはり一番有名なビューティー&ビーストですね。これももちろん歌いますが、日本語にちょっとこう、翻訳というか、されている部分があって、アメリカのビューティー&ビーストではないですね。恋心っていうね、こうちょっとこう変えて歌われてるんですけども、これをですね、ミセスポット ポット夫人が歌ってるんですが、このポット夫人が歌ってるのもこれもとても素敵でございます。本当に一番有名なね、歌だと思うんですよ。やはりあのビューティー&ビーストが最もこの中ではですね、いや本当にただうまいというだけではないんですよね。これなんて伝えたらいいんですかね。要はね、友達とかでね、カラオケがうまいやつとかいるじゃないですか。うん、あれのいわゆるあれが歌うまいやつだと思ったら、そんなのは飛び越してですね、なんかこう気持ちが乗ってるんですよね。感情というか、多分抑揚とかなんでしょうかけど、それがやっぱプロの方は皆さんうまいなって、やっぱまあミュージカルであるからこそだと思うんですよね。そのシーンに合わせて歌を歌っていくわけなので、そのシーンに合った感情の込め方とかね、歌の抑揚のつき方とかね、これが非常にプロの方たちのスキルというのがすごく光っていて、ただ単に歌がうまいというわけじゃなくて、本当にぐさぐさ心に刺さってくる、そういう歌い方なんですけども、まあ、中でも特にそのミセスポット、ポット夫人のそのビューティー&ビーストのところに関しては、まあ、シーンとしても非常にですね、要はベルとビーストが非常にこう仲睦まじい感じになっていく状況の中での歌ではあったので、まあ、そこのシーンに合わせてですね、これからとても素敵な恋が始まる、この二人に向けて非常に優しく歌われている、いや温かく見守っている、外からこう応援しているよというような感情も読み取れるくらいですね、優しくただ力強い部分もあったりとかですね、これが歌がうまいというだけではなくて、本当にこう感情がこもっている、気持ちが乗ってくる歌い方なのかなというのをですね、感じさせる、ミセスポットの素晴らしい歌声だったなと思います。はい。なので、これはね、この二人方ですね、ビーストとミセスポットが、私は今回、その劇団四季を見た中ではですね、最も歌がうまい、歌がうまいというか、感情がすごく乗っていたお二人だったのかなと。で、そして私、素人でありますけども、心が動かされた、そんな歌声だったなというふうにですね。もちろん皆さん、すごくうまい方々たくさんいたんですが、中でもということですね。強いてあげるというか、中でもこのビーストとミセスポットが非常に感動する部分でございました。はい。で、そのような形ですね、物語はどんどん進んでいきまして、もちろん最後ね、ベルとビーストが、結ばれるというか、こう無事にね、ビーストを元に戻ってですね、最後こう幸せな形で、終わっていくっていう、そういったエピソードもそのまんまでございますので、最後まで楽しめるかなというふうに思います。はい。まあ、最後の方もね、にぎやかにこう歌が重ねていってですね、やっぱこう非常に面白いというか、美女と野獣はやはりこう歌の方が非常に感動する作りになっていたなという構成でございましたね。ライオンキングはね、どちらかというとこういっぱい動物が出てくるので迫力がある演出だとか、まあ、そういうのが目立つ部分はありますけども、もちろんその歌もうまいんですけど、ね、やっぱ美女と野獣の方がより歌にこう引き込まれる、歌を大切にされている、そんなことで、そんな感じでございます。なので心にこうどんどんぐさぐさ刺さってくる形ですね。まあ、ぜひ、まあ、こんな私のね、陳腐な感想よりもですね、まあ、陳腐な感想というか、まあ、私は本当に尊敬しているというか、このプロの方のね、もの、一流のものっていうのは、ぜひ見といた方がいいかなというふうに思っていますので、まあ、なんかこのプロの方の演劇、まあ、コロナ禍本当大変だったんだろうなっていうふうに、なんかこう、すごくそういうところもね、思いながらね、少しでも貢献できたらいいなって、この素晴らしい演劇がなくならないでほしいなっていう。ね、思いながらですね、そんな感情も相まって本当とても 素晴らしい、ミュージカルだったなというふうに思っております。はい。これが、劇団四季の、美女と野獣のところですね。もう母親ももう終わった後も、まあ、母よかった、感動して、父親もね、よく感動したよ、よかった、やっぱりいいな、劇団四季はっていうふうにね、60超えてる、ご両親もね、言ってくれましたので、まあ、息子としてはですね、非常に良かったなと思います。まあ、ハワイその後もね、なんかこういろいろハンカチとかね。まあ、グッズがね、結構可愛いんですよ。美女と野獣の。で、グッズコーナーちょっと広かったかな。他のライオンキングとか、ね、アラジンとかのスペースよりも広いんじゃないかなと思います。で、そこでしか買えないものもあったみたいですので、なんかこうハンカチとか、結構ハンカチ可愛かったですね。うん。ハンカチも可愛いですし、まあ、パンフレットとかもね、いろいろ売ってましたので、母親は多分ハンカチとパンフレット、なんかいろいろ買って帰ってましたけども、まあ、それで思い出に残っていただけるならば、本当非常にありがたいなと思います。はい。で、その後はですね、まあ、夕方ぐらいにちょうどなりましたので、まあ、ちょっとこうカフェで時間を潰して、回らない寿司というところです。これは父親の還暦の時にも行った回らない寿司屋さんがありましてですね、ちょっと生意気な部分なんですけども、私も何回かそちらご訪問させていただきましてですね、個人的には非常にこうカジュアルに食べれて、要はきっちりかっちりしてね、いぶし銀の職人さんが作るこう黙って食えよっていうスタイルのお寿司屋さんではなくてですね、かつ超高級店あると思うんですね、銀座とかね、いろいろあると思うんですよ、そういった超高級店ではなく、まあもちろん値は張りますけども、よりまあカジュアルにお寿司をいただける、そういう空間になっている寿司屋さんがございまして、そこ私は何回かごひいきにさせていただいている部分もありまして、ごひいきにさせていただいて、まあ昔ね、新卒の会社で働いて、入社2年目ぐらいだったかな、最初の会社に働いた時の上司が、当初行くメンバーが、どうやら体調をこじらせてしまったので、どうだ、じゃあ行くかみたいな感じで誘ってもらい、もちろん自分のお金ですけどもね、自分のお金握りしめてですね、あ、ぜひ行かせてくださいというふうに言って、自分のお金で払って、初めて、要は数万円する、ね、一食数万円するお寿司というものをですね、都内で食べさせて、自分でね、自分の金で食べた時にですね、もう感動しまして、正直。いや、これは、こんなにうまいのかと。なんていうんですかね、こう言うと、まだまだ私は知らない部分があるのかもしれないですが、お肉とかという、お肉とかって、なんかこう、英語ランクのね、松坂牛とかね、米沢牛とかね、だからまあいろいろあると思うんですけども、多分まあいろいろこう熟成とかをするともっと違う味わいがあるのかなっていうふうに思うんですが、私が味わってる中でなんかこう天井があるというか、もうこんなこと言うとね、だいぶ失礼だと思うんですよね。ですが私まだ味わったことがないので、ぜひ今度はね、そのお肉 の限界値を超えるものもぜひ味わってみたい部分はあるんですけども、私が払えるお金の限界でですね、まだ食ったことがなくてですね、なんかそういうレンジの中でいくと、なんかこう脂身が甘くて、こう歯がいらない感じで口どけでというお肉というのが、まあなんかこう似てる部分が正直私の中では思っていたんですよ。ただその寿司というのが、それまでね、スシローとかね、はま寿司とかね、くら寿司とかね、大好きです。今でも大好きで、今でもよく行きますが、100円寿司に行って食っていたものとは、 違う。またよく、私祖父母が、まあ、白川っていうふうにね、前の話もしましたけども、実は新潟の方にもね、祖父母がいまして、で、新潟、北陸周りですね、北陸周りもお魚すごく美味しいと思うんですけども、そこで取れた新鮮なお魚で作ったお寿司とかもね、すごく美味しかったんですよ。ただ、なんかそれとはまた違う。なんかその限界を超えてきた感じがしたんですね。回らない。その、初めて入社2年目、新卒2年目ぐらいの時に行った、その、今回行かせていただいた回らないお寿司屋さん行った時に感じた感想が。その時にね、やっぱ寿司というのは、いや、なんかこう、そこ知れないな、天井どこにあるのかなっていうところを感じまして、多分新鮮な、ね、北陸の方で食ったやつ、食べたやつっていうのは、すごく新鮮なネタだと思うんですよ。新鮮なやつは新鮮で、それは美味しいんだけども、多分それをこう、なんかこう熟成させてるというか、なんか多分下処理とかいろいろね、いわゆる仕事というやつですね、職人さんの仕事というのをされて一つのお寿司にした時のなんかこう料理としての完成度の上がり幅が肉よりも全然上だなっていうふうに感じたんですね、その時に。で、そこからもうそのお寿司屋さんに虜になってしまって、上司とはね、いろいろ実は他のなんかこう、有名なお寿司屋さんも連れてってもらったりもしたんですけども、個人的には雰囲気込みで、味も込みで、いつも行っているところがすごく好きでして、カジュアルにも食べるし、で、父親、母親はね、そういったお寿司屋そんなにたくさん行ったこともなかったので、まあそんな私も、まあ何回も何回も行ってるわけじゃないんですけども、父親と母親より数回ぐらいちょっと多く行っただけですけども、ぜひ連れて行こうと。で、父親のね、還暦の時にも行って、その時も父親も感動して、いやもう、味めちゃめちゃうまいなとかね、すごく感動していただいたので、まあ今回もね、母親の還暦祝いの際にも、ぜひそこに行こうかなと。いうふうに行かせていただきました。まあ、味の詳細というか、その辺はね、いろいろ好みの問題とかもいろいろあると思いますけども、要は私が言いたいなと思ったのが、まあ、そういったちょっとこう特別感のあるお店でちょっとこうお祝いできる、お祝いし、できる空間があるとね、食卓を一緒に並べてね食べるって、そういうか感覚がとても素敵なんじゃないかなと。そこの空間がとても素敵なんじゃないかな。あとそのいった気持ちが、まあとてもいいことというか素敵なんじゃないかな。親孝行として伝わるんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ場所はともあれっていう感じなんですけども、まあ今回は私は回らない寿司に行ったというところです。まあそれが多分ご贔屓にされてるね、いろんな皆さんの中で、ここがスペシャルな時に、晴れの日に行く、ね、料理屋さんなんだっていうところであれば、それはそこそこにお連れするというかのもいいと思いますしね、まあ、そういったちょっとこう特別な空間でお祝いしてあげて、一緒に食事を囲むっていうのが、まあ、今回まあ、回らない寿司というふうに言いましたが、まあ、お伝えしたかったなという部分でございます。はい、まあ、ぜひ行ってほしいんですけども、まあそれなりに予約が取りづらくなってきている状況もあってですね。インバウンドの方とかもね、僕が何回か行った時に、もう隣全員外国人みたいな時もあってですね。外国人の方もすごいですね。みんな多分なんかインスタかなんかで予約するんですかね。びっくりしちゃった。みんなそれ食べてるんですよ。で、美味しい美味しいとかって。もうものすごい高い白ワインとかをね開けていただいてね、お店の人もハッピーハッピーとかという感じなんですけどもまあやっぱ日本人はね、お寿司や日本酒かなっていうふうな感情もあるかなと思いますけども、もちろんワインとかもね、そのお店結構取り揃えてられますし、まあ、父親が新潟の出身なので割と日本酒好きだったりもするので、今回はね、お寿司と日本酒合わせてというところで、母親もね大満足でございました。はい。 まあ、その中で食ったイワシ、青魚系、特にね、マグロとか、まあ、この辺はもちろんうまいんですよ。うん、うまい。個人的にこの青魚系、アジもそうだし、イワシとかもそうだし、なんかこの辺のね、処理の仕方がなんかこう、衝撃なんですよ。とてつもなくうまくて。え、これアジなの？これイワシなの？って食った時、思うぐらい旨味が爆発してるんですね。いや、正直ね、ここのアジとイワシとか、まあそういう青魚系の下処理の仕方とか、まああの辺を食ったらもう他じゃちょっとこう食えないぐらいうまい、お寿司になっております。はい。赤酢のシャリでね、職人さんが握ってくれて、で、もう握ったそばからすぐ食べるみたいな、こう、そういうスタイル、一貫ずつね、こう置いて、ですく食べていただける、食べさせ、というか、まあ一貫ずつね、握ってくれて、何々ですとか、こう、マグロですとかね、イカですとか、ヤリイカですとかね、スミイカですとか、こう、イカも処理がね、細かくね、包丁が入ってたりね、非常に柔らかくなってたりもする、ますしね、ハマグリとかもね、ものすごいでかいハマグリをね、ありますし、あと、まあ、車エビ、母親は車エビが非常に美味しいというふうに言ってましたね。車エビとかもう丸々、あのバカでかい、10センチから15センチぐらいあるんですかね。もうあの車エビをこう、一尾食べさせていただけるというお寿司がたくさん並んでましてですね。うん。もう本当にもちろんお腹も心も満たされる。で、空間もね、大将もお弟子さんも非常にいい方でして、ここは、私もお気に入りというか、空間込みで本当に好きなお寿司屋さんになっていますので、まあ晴れの日には、まあここにまた連れて行けたらいいなと。まあまたここに連れて行けるように、まあ日々ね、頑張っていきたいなと思いますしね。まあこの30代のうちにね、母親と父親が元気なうちにね、食事ができるのであれば、またね、連れて行ってあげたいなというふうに本当に心から思っております。まあそんな感じでね、まあ劇団四季からの回らない寿司という食事会をして母親の還暦をお祝いしたというエピソードでございました。はい、という感じで、まあ本編はねこの辺にしましてエンディングに行きたいと思います。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。本日はですね、まあ母親の還暦祝いというところで劇団四季と、まあ、回らない寿司という形で行かせていただいたんですけども、まあ、まず劇団四季の方ですね、本当にこのなくしてはならないエンタメコンテンツの一つだと本当に心から思っていますね。あれだけ人の心を感動させられるものがあるんだというのを本当にもう30代になって気づきましたし、まあ、それをこう父親と母親と共有できているというところもですね、まあ、息子ながら非常にいい経験をしているというか、ああ良かったなというふうに、少しでもね、多分大変だったと思います、子育てね、少しでもこうねぎらえたらいいなというふうに、そんな気持ちでお祝いさせていただいたというところでございますけども、皆さん私は劇団四季の中で、まあ実次はね、アナ雪とかもね、まあちょっと気になっているんですよね。まあバックトゥーザフューチャーも見たいなと思いますが、その前にアナ雪かなってね、ちょっとやっぱ思いますね。今回の歌がとても素敵だったというのもあるので、まあアナ雪、物語も素敵だし、まあ歌も素敵、ちょっと野獣に似てるタイプなのかなっていうふうに思ってるので、まあ、ぜひこれも見てみたいなと思っております。はい。まあ、ぜひ初めての方は皆さん、劇団四季だったら、まずはライオンキングがいいかなと思いますので、うん、よかったら見に行ってみてください。なんかこう、改めてですね、人の心を感動させるのはやっぱ人なのかなって、ね、いろいろこう、まあ、もちろん AI で作ったね、絵画とかもね、絵画というか絵とかもね、 結構素晴らしいものになってきてると思うんですけどね。なんかその中でもちろんそれを使うっていうのはいいことだと思いますし、ぜひそういうのはね AI とかどんどん触ってってもらい触ってた方がいいと思う反面、人間としてのなんかこう感動、人の心を動かす部分の泥臭さみたいなところとか、なんかこう細部までこだわってる部分とか、まあ、そういうおもてなしみたいなのを込み込みで、ぜひね、ミュージカルリアルを見に行かれるのはどうかなというふうに思っております。はい、まあ、あとはまあ、マーベラスシーというふうに言いましたが、まあ、皆さんもね何かこう晴れの日に行くレストランとかね、いいっすよね。なんかこう一個もう近所にね、今実はすごく近所にねとてもとてもなんか素敵なお店がありまして、これはぜひ晴れの日に行きたいなっていうふうに思っているんですけども、最近まだまだバタバタしてましてですね、ちょっと落ち着いたらねまた行きたいなっていうふうに、あ、またというかそこにねまた晴れの日に行きたいなっていうふうに思っているので、まあ皆さんもなんかこう晴れの日のお店みたいなのをね、こう持っておくのはなんかすごく僕はいいんじゃないかなというふうに思ってまして、なんか人生をねちょっとでもこう豊かにするというか、あそこ行きたい、行くからちょっと頑張ろうみたいな思いもできるじゃないですか。なんかそういうのも込み込みでね、やっぱ晴れの日のお店っていうのはね、なんかこう何個か持っておくっていうのはなんか非常に素敵だなって、いいんじゃないかなというふうに思ってます。私も近所にできた晴れの日の家、晴れの日に行きたいレストランがありますので、そこも行きたいですし、まああとは普通にね使う日常使いのね、町の洋食屋さんとかも、ね、もう大好きなんですけど、町中華とかも大好きなんでね、この辺もね近所にあってですね、もうこれもなくしちゃいけないお店なんで、もう大変、もう大変、何が大変だもうなくしちゃいけないお店だらけで大変ですけども、はい、まあ少しばかりねお金を落として、行きたいなと思う、お金を落としてというかね、そういったお店がなくならないように頑張ってほしいなと思ってますし、まあ、食べて応援できるしかないのでね、まずはね、食べていきたいなと思いますが、はい、まあ、何の話だった、最後何の話だったかちょっとさっぱりわかんないですけど、皆さんもですね、ぜひ、まあ、晴れの日の何かこうレストランを、いろいろ 見るのはどうでしょうかというところでございます。はい、まあ、あとはね、もしご両親がいらっしゃる、まあ、あと親がいらっしゃるのであれば、生きてるうちにですね、いろいろ感謝を伝えるというか、お礼をするとか、まあ、一緒に出かけるとか、ね、何かこうとにかく一緒に関われる時間というのはだいぶ少なくなってきますのでね、この30代という時間、また40代になってもですけども、まあ、20代の頃はなかなか難しかったかもしれないですが、まあ、皆さんもね何かこう親孝行ね、親と、まあ、電話するでもいいと思いますしね、なんかちょっと会いに行くとかでもいいと思いますよ。うん、なんかそういう別に何か特別なことをしようっていうわけじゃないと思いますので、なんかそういうね貴重なタイミングなんだなっていうふうに思いながら、まあ、この瞬間しかないんだなっていうふうに思いながらですね、ぜひ、まあ、また来週じゃあちょっと親と軽くご飯でも行こうかなとか、そう思ってくれればなんか私もなんか嬉しいなっていうふうに思いますしね。うん、まあ、ぜひそういった、まあ、誕生日とかそういうお祝い事の際はお祝いになってね家族で集まってお祝いするっていうのもいかがでしょうか。まあ、そういう日常っていうのが日常っていうか、まあ、そういう日常は私すごく好き、大好きなので、そういう心が現れる、まあ、フラットというか、こう、穏やかな日常、そういうところがすごく私はとても好きなのでね、まあ、なんか皆さんにね、なんかその辺が伝わったらいいな、というふうに思っております。はい。まあ、エンディングトークも、はい、この辺にしまして、皆さん、徐々にどんどん、あったかくなってきて、暑くなってきた部分もあると思いますね。水分補給とかもね、こまめにとっていただきながら、十分な睡眠と健康的な食事と適度な運動ですね、皆さん心がけていただきたいなと思います。はい、毎日健康にね前を向いて生きてきたらなというふうに思っております。はい、それではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。